19日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日のお相手は、いやすごく感動しました、トモキと、
はい、劇団大勢の秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。顔のでかい荒垣もいるよと。
なんかすごい、何に乗せられてんのあの子
あのラジカセ、
ラジカセ、
ラジカセを土台にしてカメラのいい位置、
マイクめり込んでるけど、
めり込んでますね。もう喋、はい、りたくて仕方がないというのを表現してますね。
犬って分かんないはずな。
はい、よろしくお願いします。
何か感動しました？
いや、あのこれはもう完全に僕の趣味というか、もうめっちゃ好きなものではあるんですけど、あの横浜でこの土曜日に土日か、
はい、
横浜レゲエ祭というものがあり まして、主催 の、 その人たちがいるんですけど、マイティクラウンというチームの方たちが活動を今年年内で休止するっていうので、この26年7年ぐらい、まあ、コロナの間はできてなかったんですけど、そのコロナぶりに復活としてそのフェスをやったのプラス、今回でファイナルの活動を休止するからっていうので、なんかいろんなそういう、まあ、レゲエのイベントなんですけど、その好きな先輩とかからファイナルってよと、
はい、
いかんば、連絡来たんですけど、いかんせんオリジンのライブ、
はいはい、
土日
横浜でしょ、
そう、うん、と被ってるから、いやさすがにライブ休んで、
そうですね、
ライブ見に行くは無理っすねっつって、もう本当に悔やまれますけど、いつか行けるもんだとは思ってたんですけど、
その人たちしか出てないの？
いや、
その人たちが主催、
主催でその人たちにこの、なんだろう、もうついていってるファミリーと言われる、
まあフェスは今後も見れるけど、その人たちを見れるのは、まあ、多分しばらく最後。
いや、だから言ったらその横浜レゲエ祭というフェスなんですけど、それ自体が最後、
あ、
もうこのイベント自体が。
なるほど。
でこれが多分日本のレゲエのイベントの中で一番でかいイベントなんです、まあ、大阪でフェスやってる人たちもいれば、で、あのその横浜レゲエ祭を主催してる人たちをその大阪のフェスに呼んだりもするし、言ったらモンパチの What a Wonderful World ってフェスあるじゃないですか、あれにもその人たち来たりとか、
はいはいはい、
したりするんですけど、その人たち主催のもそのでかいのがもうラストで、もう本当に、なんだろう、このファイヤーボールとか聞いたことあるとは思うんですけど、
ない
とか、プシンとか、
ない、
あ、プシンも知らないのか、そうか。あ、まあまあ、でも
レゲエは本当に分かって、レゲエが何かも分からってないから、
うん、まあでもそうですよね、まあ、マイナーって言われたらマイナーですけど、まあでも、
まあまあね、あ、ジャンルって結構あれさ、本当に好きな人は好きなだし、あんまこうなんか街歩いててこれがレゲエだよみたいな感じで耳に入ってくる音楽ではないさ、で知っててもこう、なんていう、その人たちの歌っていうのは多分知らない、
認識がなかった
り、ね、認識がないかとか、
なんか夏に聴くやつとかでしょうぐらいの、
ね、
イメージのやつだと思うんですけど、まあ、でもそれでこの活動を休止してる人とかもいたりとか、してる中で、もうこの2日間のフィナーレでサプライズで5年間活動休止して一度も揃わなかったグループがもうこのファイナルには来ないとっていうのでサプライズで登場したりとかっていうのがあったりして、それがもう見に行けないのがすごくショックで、
はいはい、
でもアベマ TV で生配信しますと、
はいはいはいはい、
しかも無料で、だいたい最近あのペーパービューとかでね、アベマの媒体でチケット買って配信を見るみたいなのあるんですけど、いやもう完全無料で生配信しますと、2日間でもライブの仕込み中だから、
そうね、
全然、まあ本当もうチラチラ見てたんですけど、合間の休憩とか、うわもうマジでいいなって思いながら、でなんかプレミアムに入ってたら月額のやつ、あのもう見逃し配信でもう残ってる
やつ、アーカイブ残ってる、
アーカイブで、あの一応まあお店でそのそういうやつがあるんですけど、ネットフリックス見れたりするやつ、テレビにつなぐ、あれのあゆむさんのアカウント、あゆむさんはプレミアム入ってるから見ていいよって言って、それで見たんですよ、見れたんですよ、でまあ感動したのはあれなんですけど、なんかこの映像だけで号泣してしまって、久しぶりにこんな感情を揺さぶられたなぐらいの、
カメラは定点じゃなくてもう本当にこのなんていうの、ライブ DVD みたいな感じ、
そうで、会場 の、 その後ろの人にも見えるような大きいモニターにやってるやつと多分同じ映像、
あ、なるほどね、
もうアベマで配信されてて、 もう本当に1日目もうわめっちゃ良かったってなって、2日目もあの東京のメンバーと沖縄のメンバーのライブがあって、うん、もう一切見れなくて、
あ、そうかそうか、
それを一昨日やっと見終わったんです。一昨日このお店の準備をしながらもう流してて、うん、オープン前ですよ、僕オープン前に一人でもうおえつするぐらい号泣してうるっつって
カランカランってなったらびっくりするやつ、
でも鍵閉めてたんで10時オープンだしって、あもうこんなに揺さぶられることあるんだなぐらい感動して、なんかいい本当にいいものを見せてもらったし、なんかもういけなかったのは悔しいけど、これを目撃できたのは良かったなと思って、なんかそんなに最近感情揺さぶられたことあります？
最近、
うん、何か見て、
あ、だからまあ、見て泣きたいなみたいなツイッターはつぶやいたけど、最近でもね、うん、だからなんかよく涙活っていうの分かる、
はいはいはいはい、
涙流して、
はい、まあ、涙腺をね、
そう涙腺を開けて、ね、まあ、泣くのが一番ストレス解消みたいな、
はい、
って言われてて、だからたまにこうある一定期間なったらこうわざと泣く映画を見に行くみたいな、もともとでも結構映画とかそういうの選ぶからもあるけど、もう戦争ものとか人が亡くなったりとか、はいはいはい、動物が亡くなったりしたら、あのもうどんなに他のストーリーがダメでも泣いちゃうわけ、そこのシーンだけで、
はい、
で最近でもそんな最近でもないけど、あれかな、あのラーゲリーより愛を込めて見に行った時とか、
はい、
まあ、涙の種類がちょっと違うと思うけど、それこそセンス、あの嵐のニノが出てて、
はいはいはい、
で、戦争でロシアかな、ロシアで捕虜になっちゃって、まあ、出れなく、本当は帰れる予定だったんだけど、帰りの電車で、はい、なんかこの嘘の情報を流されてスパイだって言われて、
はい、
もう一回戻るわけ、
はい、
で日本に帰る前にあの癌になってしまってみたいな、
はい、
ってやつで、もう なんていうの史実に基づいてる映画だから、うん、なんとなく分かるさ、最後やった日本に帰れるぞってみんなで喜んでても絶対帰れないじゃん、
はいはいはい、
だからもうなんかもうずっとさ、最初からもうなんか、あ、またこの後もっと不幸になっちゃうんだみたいな、なんかなんて言うんだろう、一切ワクワクしないさ、なんかでもう亡くなるとかもうあれよ、だからタオル口に当てても映画館でこう我慢するみたいな、うん、
へ
えとかかな。基本でもまあ泣きに行くようなもんだからな。
映画館でも、うん、あ、映画館でそのタオルで抑えます、うん、あ、抑えますというか
ぐらい号泣するかってことでしょ。うん、うん、する。
ああ、だからそれはすごいな。
私泣くときはもうそこぐらいまで行くから分かってるからかな。
だから俺その先週、一昨日か、うん、泣いたやつの前に何かで感動して泣いたのはだからスラムダンクの映画だった
な。ああ、だから多分見に行ったら泣きそうだなとは思うし、うん、
いや、スラムダンクの映画は本当に何だろう、原作がやっぱもちろんめっちゃ好きで、
うん、
で言ったらちょっとアナザーストーリー的なのも入ってるんですよ、
はいはいはい、
映画として、うん、でそれは正直見たことない話だし、今回の映画で初めて見る物語だけど、うん、その合間で原作である試合が行われてるんですよ、
うん、
って言ったらそのアナザーストーリーがメインなのに、この映画自体
は、あ、はいはい、あ、そうなんだ、うん、
映画自体はね、
うん、
アナザーストーリーの方がメインで、そういう感情を持ちながらこの試合に臨んでたんだよ的なので、
はい、
原作やった試合が繰り広げられてるんですけど、この試合の再現度がやばくて、原作の、しかもそれをこの2時間ぐらいの映画のさらに多分50分か1時間かなぐらいで、この1試合丸々このやってるんですけど、あれ漫画で言えばマジで何巻にわたってやってた内容かっていうのを、
そうだね、
めっちゃギュッてされてるのが、もう僕はアナザーストーリーよりその試合の部分でずっと泣いてました。すごい、なんかもう愛がすごいなというか、やっぱりファンのためのというか、うん、
だから今リトルマーメイド今やってるさ、
ね、 はいはい、
あれいいですよ、まあ、感動系なのか分かんないけど、ラストシーンが分かんないけど、うん、沖縄チャンネルのマイコが見ましたっつって、はい、あ、まだ見てないって、絶対見た方がいいですよって言って、で、ね、
映像も綺麗らしいし、
なんだっけ、沖縄のこの女性もの貧困問題みたいな、あのシングルマザーの
描いた、あ、はい、なんか
やつなんだっけな、はいはい、
みんなよくあの SNS
の、そうそうそうそう、だからなんかあれも重たいみたいな、なんかなんつうの、多分 まあ、イメージとしてはこの現実を見るあれさ、
はい、
から泣くとかでも絶対笑いとか感動ではないさ、
うん、
でもなんか泣くともまた多分違うんだろうなと思って、
なんか考えさせられる、
そうそうそうそう、
どこかに訴える、
なんかあーっていう、そうだよね、考えていかなきゃいけないよねっていう映画さ、
そう、
そうだからなんか自分が元気じゃない時になんかそれ見て家帰って一人でなんか膝抱えちゃいそうだなと思って、
うん、
なんか今まだ勇気が出ていない、
みんな、ね、だからその見た後にちょっと自分もううってなんか塞ぎ込んじゃうやつを見るときはちょっと勇気いります、
ね、
なんかそれをまた前評判で分かるやつとかだったら、
ね、もう見るのに勇気ってとか、
うん、
なん最近か、最近涙活、涙活はしてないな、
いやだから涙活をしようと思ってたわけじゃなくて、単純に、
はいはいはい、
よかったらラストのやつ見れる、やっしゃーで見てたら最後もう思わぬ号泣を、え嘘でしょってなって、
まあ号泣っていうあれではないけど、まあ、それこそライブ見に行ってだよね、
ね、
あのガチで見に行って、
この間行ってましたもんね、
そうそうそうそう、あれはでも最初なんて言うんだろう、わーっとはなんていうの、号泣はしないけど、うん、やっぱ感動はして泣きそうにはなってよ、ちょっと涙ぐんでたもん、オープニングで、しかも席が良かったから、うん、はーってなってた、
キャーとは言えないけど、
キャーとは言えないけど、ね、心の中ではもうあれよ、あちっちゃい秋山がもう
もうもう歌打ち回したんです、
そうそうそうい
っぱい、いやバッタンバッタン、
ちっちゃい秋山がそうね、あでもマチャさんが、
はい、
この年になると感情の起伏が小さくなるから泣けないのよって書いてあるけど、私逆だな、もうすぐ泣く、
いやすぐ泣きます
よ、ま、前も多分言ってたんだと思うけど、うん、それこそツイッターとか、はい、TikTok に流れてくるような感動系のやつとかで、もうあやばいこれみたいな、
分かる分かる、すぐ泣く、
それこそあれよ、最近あの人前式の司会とかやらせてもらってるから、はいはいはい、もうなんか夫婦か、まあ、あんまり人前式お手紙読むことないわけ、
うん、
で、まあ、ここ最近何件かこう相手にとか、お父さんへ、うん、お母さんへみたいながあってからとか、あとなんか花嫁さんのベールダウンするときにお母さんがちょっと声かけるみたいな、
うん、
泣きながらみたいなすると、ちょっとなんかはぁって
司会のマイクを持ちながらあってなる、
マイクないのよ、地声なのよ、だからもうのあれでもね、声震わせるわけにもいかないからもうだから なんていうの、止めたくないさ、止めたくないけど、はい、でも入場でずっとやっぱ泣いちゃうとあれだから、もうなんか心をちょっと鬼にしてね、ここから新婦は前にお進みくださいみたいな感じで言うけど、もういつかもらい泣きするんじゃないかと思って、
何の時かな、ノーブルさんがヒロインの司会してる時に、うんうん、ブーブーさんが号泣し始めてみたいなのがあったらしくて、う
ん、あでもなんかこの話、まあ、純選手としてたら純選手もやっぱ号泣するっていうから、披露宴ってやっぱ長いさ、
うん、
で披露宴ってこの事前打ち合わせがあるから、はいはい、この新郎新婦の生い立ちとかちょっと聞くじゃない、
うん、
で、ね、お父さんがお母さんがとか、こんな、はいはい、ちっちゃい頃こんな気持ちで私を育ててくれたみたいな話とかも聞いて、で披露宴やって、で笑顔でみんなに祝福されて、最後にお父さんお母さんへって手紙されたら、うん、それな、もう、ね、もうね、
列席してる友人たちには分からん、うん、そのもうバックボーンの
本人に聞いて、ね、
話まで知ってるストーリーをもう一度見てるから、
見てたら
余計来るのは
グッてなるさ、うん、だからもういつかもらい泣きするんだろうなと思いながらなんか頑張ってる。
いやその僕披露宴の司会もまあ何度かやったことあるんですけど、その一人で大体やってるから、
はいはいはい、
泣くわけにはいかんけど、やっぱそのグッてくるのはあるし、やっぱあのなんだろう、同級生の披露宴とかに普通に行った時にやっぱみんなと飲んでて飯食ってわーってやってる披露宴の最後に、じゃああの新婦から、お母様お父様への、最後のお手紙ですっていうってすごい感動のシーンじゃないですか、
うん、
その時って当時は全然聞いてなかったんですよ、それを。
ああ、はい、まあ、お酒飲む場みたいなね、うん、同窓会みたいな、飲んでま
だなんか食べてるとか、
ちょっとしーってしな、しーって言われたよみたいな、
しーって大丈夫だ、うわーって呼び終わったと、うわーってやったのやってるだけだけど、一回司会して、
うん、
そういうのを経験してからは、
はいはいはいはい、
その友人の披露宴だろうがなんか行った時の、あの時になったらもう僕はもう全て置いてちゃんと聞くようになりました。ちゃんと聞く、
どっちもね、まあ、司会の大変さも分かるし、うん、この新婦さんが あの新郎新婦がとか両親がこの披露宴にかけてる思いとかをね、うん、やっぱ知ったらもう邪魔しちゃいけな い, っていう
そうちゃんと聞くようになった。
いやでもあれだな、私、まあ、大人になったらやっぱり女友達の披露宴はやっぱ泣くよね、はいはい、なんか男の人の友達とか同僚とかのはやっぱそんな泣かないけど、はい、なんか同級生女の人やっぱなんか嫁ぐじゃないけど、まあ、手紙読むのも女の人だからね、うん、シープさんが読むから、いや泣くかな。あとはもうお姉があの再婚で結婚式した時に、はい、まあ、お姉ちゃんの連れ子がいて、はい、おいっ子が最後手紙読む、最後っていうか手紙読んだわけ、はい、ママとパパへみたいな、はいはい、でまあ、お父さんとは絶対呼ばないんだけど、うん、うちのおいっ子でなんかお父さんになってくれてありがとうみたいな、
はいはいはい、
これからもよろしくねみたいな時にもう本当にもうなんつうの、私含め家族全員大号泣私お姉ちゃんもいるんだ、あお兄ちゃんもいるんだけど、はいはい、お兄ちゃんももうグワーって泣いてもううちの両親もグワーって泣いて、いやもうだからもうなんていうの、子供、
はいはい、あ子供の
ね、ま
あ、
ね、もうなんか
ごめんなさい今の話だけど俺今ちょっと泣きそうな
もう
やばい。
それが、うん、もうそれがさ今二十歳になったわけよ去年、だから成人式のスーツを送られてきたらもう
この間行ってた、
そうそうそうそう、だから再婚した時が何歳ぐらいかな、6歳とかそんぐらい、まだまあまあちっちゃかったわけまだ、
まあでももうね多分
まあね分かってはいるさ、うん、ありがとうみたいなのがもうさ、まあ何回か言ったかもしれないけどこの子供の写真だけで泣けるみたいな、なんかこの、うん、ほら保育園のお遊戯会って泣く親の気持ちが昔は分かんなかったけど、うん、もう甥っ子の制服姿とかだけで泣きそうになってるから、そりゃ親は泣くよなと思って、
そうなう、
あれが成人式になるのみたいな、あんなわがままで言ったけど、あんな結婚式であんな手紙読んでた子がみたいな、いや
で 先々週かな、うん、あの僕が日付変更戦の時に前説をしてた時に、うん、めちゃくちゃ写真を見せまくってた
メイコ
のね赤ちゃんの写真をメイコが生まれ て, っつ
って 今
先々週9歳になりまして、
マジか、もう人様の子でもうあれよ、
そう
年を感じるよね、だってあれでしょ初めてのメイコでって言って、1回会ってるっけ、なんかどっかで会ってる、
いや多分会ってると思う何かで、
なんかもう写真見せられて実物見たのか写真なのか覚えてないんだけど、うん、
ハーリーかなんかで見て
る、あそうそうそうそう、ハーリー会場で会ってる、うん、なんか記憶があるんだよな、
そうゴンゴン好きでみたいな、
昨日 あの人前式がお子様連れだったわけ、うん、でもうなんかあのお子さんが2歳だったかな、はい、で最後新郎新婦からゲストの皆さんへ感謝のメッセージですって言って、であの妹さん兄弟へお父さんお母さんへって最後に自分の子供に読んで、で何々愛してるよって言ったら、子供がその時まではこうなんかちょっとパタパタって歩きながら遊んでたわけ、はい、で愛してるよって瞬間にこうパッと振り向いて、ね、私みたいな感じで指さして、うん、なんかでお母さんがうんってうなずいたら、うん愛してるよって言って、
うん、愛したんだ、うわ
だからもうあ家で多分言ってるんだろうなと思って、うん、愛してるよっていっぱい言ってるからすぐ返せたんだろうなと思って、いやだからなんかあいい家庭だなと思いながら、
あダメだ、
おばちゃん、おばちゃんはもう司会台でうるうるですよ、幸せになれよと
わしゃわしゃするはずな、わしゃ
もう可愛かった、もうなんかいろんなねあのリングドッグって言って犬があのワンちゃんが指輪運んでくるんだけどさ、はい、もうなんかそうそうそうっていうのもあるわけ、なんか猫はやっぱ難しいみたいなんだけど、うん、ワンちゃん連れてくる方は 何組かいて、うん、でこの首輪にあのつけてカゴで運んでもらうって言って、はいはい、でバーンって扉が開いた瞬間にもう犬がピキーンってか、うん、
ピクッてなるでしょうね
人がいっぱいいるみたいな知らない場所だみたいな、でもそれで固まってるのを見て私と新婦さん目合わせて爆笑しちゃって司会台にいながら、いやいつかいつか号泣するんだろうな、
いやいつかね、何かきっかけ一個きっかけがあればちょっとマジで崩壊するな、
うん、いやでもなんか映像なんかそのねあのライブとかって、うん、映像で見なんか演劇とかもお笑いとかもだけど映像で見たらほらやっぱ なんか魅力が2割減、なんか3割減とかもう半分ぐらいしかないよみたいな、
まあ、やっぱ生で見る
のが一番だけど、そうそう生で見るのが一番だよって言われてたけど、まあね、演劇舞台もやっぱこのコロナ禍で生配信しますとか、まあ、どうやったらその舞台だけど映像としてどうやって迫力残すかみたいな感じをいろいろやらせてもらってて、まあ、ビューティフルサンデーもそうだし72ライダーもそうだし、まあ、お笑いライブもそうだけど、うん、とかいろいろやってて、でやってあやっぱ、ね、さっきのトモキじゃないけど実際行けない人が見れるから、うん、映像配信ってやっぱすごいんだなって、
いやすごい、だからめちゃくちゃありがたいと思った。いい、なんかコロナを経てこういう配信をするっていうのが根付いたのがめちゃくちゃいいなと思って、
ね、昔だったら絶対ないもんね、もう行けなかった、もうあ
ー行った人が楽しめる特権というか、
そうそうね、私 DVD をどうにか買ってみたいなね、
う
ん、とか、
そうでも DVD はねいろいろ端折られてとかで、
そうそうそうそうとかだし、まあ、うちらからしたらこのね、著作権とかの問題があったら、うん、まあ、一定映像配信はできるかもしれないけど、まあ、YouTube に載せたりは厳しいですよみたいな作品とかもあるから、
うん、音楽差し替えてね
とか、そうそうそうそうそう、いやまあね、無駄にはならなかったという、ね、無駄にしちゃいけない的なね、
僕もこの間その映像で号泣したから一昨日、うん、あれも現場行ってたらあの溶けてなくなってたんじゃないかなぐらい
ちっちゃいトモキが、うん、大きいトモキが溶けてちっちゃいトモキがわ
ーポロポロポロンっていっぱい押して、さっきあの、ね、マチョさんからもねちょっとコメント先に来たんですけど、チャンヘビが行くって言ってたのかな、そのフェスっていう、チャンヘビさん言ってたんですよ、
なんかラッパーになるんでしょあの子、
そのレゲエやりますって言ってて、うん、それでこうこ
の元々好きだし、なんか写真載せてたね3人ぐらいで、
そうそうで行ってたからチャンヘビさんは絶対泣いてるだろうなと思って、あ映像で俺が見て泣いてたから、あの人すぐ泣くから、
あ、まあ、そうね、うん、
あの人絶対泣いたと思う、ちょっと聞いてみようと思ってます、はいはい、というわけで一旦ね CM、行きまして、またツイキャスメール紹介していきたいと思います、メールもいっぱいお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛て、私は最近これで泣きました、係までメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。6月29日木曜日17時23分になっております。木曜日じんちゃんプレッドおります。
はい、ツイキャス紹介します。まちゃさん、文福秋山さん、配信 MC お疲れ様でした、ありがとうございます。そしてサイコパスともき、
誰がサイコパスじゃ、
今回のネタもサイ&コーだったから逮捕ね、
ありがとうございます。
言ったりしてね、だって
それはピノピノね、言ったりしてねは、
文福はあの文福茶釜を、はい、うちの舞妓が文福茶山って言ったやつですね。
へえ、
あのカチカチ山とか文福茶釜とかって言って、で文福茶釜分かるって、分かりますよ、文福茶山ですよねつって、いや混ざってるっ っていう、そう、 あと起承転結、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
土曜日にありまして、
はい、
今回は、まあ、それでねちょっとサイコパスなネタをしたというか、
役者だなって言って調整室でみんなでもういや、また役者やってってい
やいや
配信 MC のまた役者やっ ってい
やいや別に役者やったというか思いついたからその月もうこれやりたいってなったからやっただけですけど、
あのなんだっけ、配信 MC いつもリクエストがあるじゃないですか、
はいはいはい、
でなんかマングースが来れなくって、
はい、今回ねこれね、
そうそう、著名の助が一人でやるってなって、
はい、
で
ありがとうございます
そうってなって、
はい、
で急遽なんか何も聞かされて、マングースが来ないことも知らなかったわけ、
あ、はいはい、
でまあなんか映像出しで呼ばれてたから参って、はい、で秋山さん今日マングースさん来ないって知ってますっていう涙に言われて、あ知ってる、あ知らない、そうなんだって言って、まあ別に関係ないさ
いや、ね、
関係ないさ、
ね、
頼まれてないから、うん、じゃあなんかちょいちょい秋山さんなんか出れたらなんか出てみてくださいみたいなこと言われて、うん、あまあ出れたらねって言ってでじゃあなんかチョメノスケが来てチョメノスケの方が入りが遅いさ、はい、チョメノスケ来てあなんか下でシンに秋山さんが出るからさって言われたんですけどって言われていやいやなんなら私まだ今日シンに会ってないからってもうすごいもう急遽呼ばれてあのアンケートタイムはがっつり出れるよって言って、
う
ん、
で間のねこのネタ振りというか
そうそうそうそう
ネタ終わりのちょっと
出囃子を私が出さこの映像で、うん、から出さなきゃいけないから出囃子がないアンケートタイムは配信 MC がっつり座って喋るよって言って、うん、でももう喋り始めたらさこの舞台の音もなんかあんま聞こえないさ、
はいはいはい、
自分が喋ってるとでなんかしたらじゃあそろそろ行きましょうかっていう声に合わせてあそうですね私たちもじゃあそろそろ行きましょうかって配信の MC の配信の人と一緒にスタートっていう手用意してたわけ、はい、そしたら直高が音響の直高が一生懸命ひとみさんひとみさん
そうだそうだスタートで押さないと
お前がいないと始まらないんだよみたいな雰囲気ですそうだすいませんみたいなそうだ配信 MC、
ね、
配信 MC じゃないんだったと思って
楽しくなっちゃった
楽しくなっちゃった一緒に始めたくなっちゃった、
いやまあね、
うん、ありがとうございます松田さんも、はい、今回の気象転結も楽しかったと
ありがとうございま す,
いますファミマの店員さんもコンティニューコインいただいてますありがとうございま す, いますもらい泣きは一つようですね、いや君からもらい泣き、リナさん北海道からこんばんは
こんばんは、
名前をひらがなにしてアイコンを変えました
はい
これはあれだ
歌になってる、はい、負け惜しみって言った時の歌ですね
す、はい、マチョさん最近泣きました妻の那覇での単身赴任が終わってしまい気軽に沖縄に来れなくなったのでピエンス戻ってきてくれて嬉しいよりも、うん、もう沖縄に気軽に行けない悲しみの方が強かったんだ
そうね奥さんがこっちにいるから気軽に来れたのに気軽に来れなくなったんだ
いや戻ってきて2人で一緒に来てください奥さんと、
ね、そうですよ、
松田さん確かに配信も見たけど MC もドタバタしてたなとしてましたもうチョメノスケが一人だったから緊張して死に声でかいわけよわで後でツイッターで見に来てたお客さんからチョメノスケの声ダダ漏れだったよって
あ後ろの調整室の、ね、
調整室の声が客席にダダ漏れだったよってですよねと思ってめっちゃ
声そんなに声張ってたんだ
めっちゃ隣にいて声でかくてだからそれに合わせてまあ言ったらあれなかなか音がマイクに乗りづらいからちょっと声張ってねとは言ってるんだけど、はい、
初めてねっつって言われてるから
なんか隣にいてそんな声出しますっていうぐらい出してて
普通に舞台立ってる時ぐらいの声量でやってんっていう時あるからなはい
行きますちょっと
はい
あ多分入ってあれじゃないですか
いいんですか、
まあ、分かんないけど分かんないけど
ね何か差し入れを
あ
じゃあ
最速したみたいじゃないですか
代わりに
何かガチャリ今リスナーさんが会いに来てくださいましてともきが差し入れをいただきに伺ってますありがとうございます一人は黙っちゃダメなんですあそう今月で上半期が終わりですね、まあ、明日か明日で6月が終わるので上半期終わりでも明後日からもう下半期ですよともきさん
明後日から
だからもう6月で上半期が終わりだから、はい、もう7月入ったら上半期です
そうですよ上半期です下半期です
あそうそう下半期です
上半期ですっていう ありがとうございます
ありがとうございます
おばちゃんさんでございました
や明日ヤンビー会えるかな
ねでも本当に秋山さんに沖縄チャンネルの
あ そうなんですよ、はい、大阪ライブも見に来てくださってて
来ていただいた関西のおばちゃんさんが
なるほどごめんなさいトモキで
そう取りに行ったのが俺で申し訳ないでヤンビーへのお手紙も入っていると
明日会うので、
はい、お渡ししてくださいとのことで、
あ、か
わ
い
い。ありがとうございます。わざわざ。
おばちゃんさん、先週じゃない、この大阪ライブでうちらが沖縄に帰ったのと同時ぐらいに沖縄入りして旅行されてて、
はい、
でまただから多分帰ってまたいらっしゃってるんだと思うんですけど。
だってね、1ヶ月ちょっとしか経ってないですよ。
そうそうそう、
まだ。
だからで生配信の時とかもコメントくださって、
あらす
みません、もうありがとうございます。はい、まあ、さっきの話、上半期が終わって下半期、
もう上半期もラストあと今日明日まで、
ね、今日明日ですよ。
明後日には1日 7月に入りますから、うん、で、まあ、先週末その気象転結がね、うん、終わりまして、来月7月の、はいはいはい、オリジンお笑いライブ気象転結が、ちょっとね天仏さんの方に、うん、入ることができずにね、
はい、
今回、7月だけ、うん、浦添市にあるアイムユニバース手だこショーホールにて、
はいはい、
オリジンお笑いライブ気象転結が開催されるという運びになっておりますので、お間違いないように、はい、ように、まあ、いつもよりねちょっとね大きい、まあ、客席とかは多分同じぐらい、客席数は
変わらないかな、
うん、ほぼ変わらず、
まあ、ただ固定席になるので、
そう、立ち見とかができなかったりとかするんですけど、そうそうそう、まあ、だから300席ぐらいはあるのかな、
250かな、はい、まあ、一応、うん、で7人ライダーをだからあそこでやってるのよ、
はい、寺子公園の時
で、まあ、うん、演劇見に行ったりとか何回かしてるけど、変わった劇場というか、トモキ入ったことある？
いや、だからなんで俺来たことあるんだろうって、この間、うん、その事前打ち合わせというか、
はいはいはいはい、はい、
まあ、一応行かせていただいて、この来月よろしくお願いしますみたいな顔合わせとみたいな、うん、の行った時に、まあ、その設備見るとかで見に行ったんですけど、うんうん、あれ俺ここ来たことあるぞと思って、
はいはいはい、
で、その時に与那太郎もいたから、うんうん、あいつがこの間72ライダーやりましたよっつって、いや俺72ライダーは手だこ公演来れてないから、まあ、それじゃないわけよ、
全部来れてないからな、
そんなことない
よ。ああ、で、
あって思ったのが8月のシャハラザードだってなったんですよ。
うわ、すっごい昔じゃない。私が入る前よ。
そう。
14年前とかよ、14、5年、
俺が2年目、3年目ぐらい、
うん、
の時に劇団大勢の公演だった8月のシャハラザードっていう公演で、うん、最後の最後に豪華客船の船が、
はいはいはいはい、
舞台後ろからブオーって入ってくるっていう巨大セットを作ったあの箱だと思って、うんうん、だから来たことあるんだってなって、
もうそれを多分与那嶺に言ったところで、与那嶺はシャハラ、もう、
はい、あいつはおーはいって言ってた。
だから7人ライダーがもうそのシャハラザード以来だったから、はい、お出でやるのも、で、あそこって本当にすり鉢状の、
うん、
上から見る形になるのよね、円形みたいな感じになってるから、
壺の中にいるみたいな感じ
ですよね、そうそうそう、だからネタを上から見る感じになるから、テンブスってどっちかっていうと正面じゃない、うん、正面に向かってになるから、
でむしろお客さんの方がちょっと低くなるから、
そうそうそうそうそう、ね、お客さん見上げる形だけど下に見るから、
そう、
だからあれはなんていうの、芸人もそれを知ってないとあれってなるはず、なんか、
うん、
なんかいつもの目線のところにお客さんいないけどみたいな感じになるし、うん、本当に
前の正面の一角だけ
30人ぐらいだよね、
席ぐらいだけ、
正面がないのよあそこ、難しいことに、私正面をちょっと遠くから見るのが好きだわけ、舞台全部から見たいんだけど、
はい、
なんか正面通路になってるから、ちょっと上かちょっと下に行かないといけない、
はいはいはい、不思議な、あれ何、あれどこに繋がってんのみたいな、
真正面がないんだけどみたいな、
ドアがあるし
帰ってこれるかなみたいな、
あっちから出入りできるんですよっつって、あ、舞台のこのね出はけとかが一応客席側から入ってこれるみたいなのができるから、うん、純選手そういうの好きだから教えたら使いたがるから、 あっちは締め切りにして
もらって、まあそうね、7人ライダーもこの、はい、途中でコザボードの時に男性が一人ちょっとこう叫んで入るんだけど、はい、まあ、あれも本当にギリギリまで客席隠れてて、はい、だ客席の前の人の後ろで後ろの階段席の人の前みたいな、うん、あるから前に座ってる人かなりビビると思うわけ、
ね、急に後ろから舞台役者の声量でセリフが、
しかもちょっと怒鳴り声だから男性
うわーって言ってビックリ
なんか やばい人が叫び出したみたいな、
で思われてもおかしくないから、
そうそう、だからそういうなんかね、まあ、サプライズ的な、うん、いろんな通路があるのよ、迷子になるぐらい、うん、これどこに繋がるのみたいな、
正面あるし、
そうそうそう、
お客さんの右左どっちにもあるし、
客席の上司もあるしステージの上司もあるし、うん、みたいな、から、まあ、演劇的にねそう使うのは
いろんな演出ができるのは面白いなと思いますし、
そうそ
う、
面白い、
お笑いライブでは使わんなっていうやつだから、
そうね、尺が10分ぐらいないと移動に時間かかって、うん、もったいないね、
本当にたまにだけど純選手がネタで、うん、あっちの客席の入り口から登場したいとかっていう時が、ね、うん、2、3回やるから、ちょっと とコロナのあれでごめんなさいっていうので断ってたけど、
乗り越えてたんだけど、
うん、あれを知ったらね、純選手がそれやりたいなって言い出しそうだから、
はい、でまあまあ裏添えになってる、まあ、はい、駐車場が、
はい、駐車場があるんで、はい、
手だこの方にありますし、はい、
もうその施設内にあるのでね、
まあ、言ったらね、西原インターから近くにもなるから、うん、まあ、なか普段来られない方だったりとか、
そうそう、まあ、で一番そのショーホールに近い駐車場は、まあ、また限りがある、結構台数そんないっぱい止めれるわけじゃないか、全員が全員そこに止めれるわけじゃないか、まあ、それこそ本当に早い者勝ちになるし、あの球場側から入ってくる、
まあ、でもね、ちょっと遠く、まあ、歩くかもしれないけど、うん、駐車場自体はいっぱいあるので、
いっぱいあるから、あので、手だこそば側から入ってくるところは大きいところがあるし、330沿いからすぐ入ってこれる駐車場もあったりとか、
は
い、いろんなところからまあ、ね、入れるし、駐車場もありますので、ぜひぜひ浦添手だこ、アイムユニバース手だこか、
今
は、
うん、
はい、ショーホールで、来月7月22日はありますので、お間違いないようによろしくお願いします、
はい、
しかもスーパーゲストが
だからよ、
はい、いらっしゃる、まあ、別にだからもう言ってたから別にいいと思うんですけど、東京オリンピックの、ね、
はい、
閉会式で、ピクトグラムの、
うん、あれ閉会式だった、開会式じゃない、
閉会式です、
あれ開会式でもやってたよね、
閉会式って言ってたんじゃないかな、
シュリはずっと閉会式ってずっと言ってるんだけど、うん、あのピクトグラムやってたの開会式じゃない、あれだよね、小林健太郎さんが演出してたやつでしょ、途中でちょっとあれで、
え、わかんない、
降板し合いましたが、
東京オリンピックか、東京オリンピック
ピクトグラム
開会式なのかな、
開会式だった記憶があるけど、あのいろんな競技をピクトグラムがやるでしょ、
はい、
あれ開会式じゃなかった、
あ、本当だ、開会式だ、
そう
首里がずっと閉会式って言ってたから、
そうずっと言ってんのよ、
開会式ですね、
そうだから私はあれだよ、だからそれこそ申し訳ないけど、東京オリンピックの開会式とか普段見、あ、オリンピックの開会式とか普段見ないんだけど、うん、まあ、演出が途中で降板されたけど、演出側の方だったので、は
い、
もう
途中で降板したってどういうこと、
まあ、後で話します、
あ
のテレビの前で正座して見てて、あのすっごいあんなでっかい会場の中でちっちゃいピクトグラムさんが一生懸命やってるのを 見ながら、選手たちは今どんな気持ちなんだろうと思って見てた、
俺はそれこそそれ見れてないんですけど、
あ
でもその中の人が誰かみたいなので話題になって、であのガベジさんっていうね、
はいはい、
ガベジっていう2人組の、まあ、ダンスパフォーマーというか、
まあ、パントマイムとかダンスとか
っていうするようなパフォーマンスをする方たちで、ガーマルチョバっていうモヒカンの喋らないね、あのそれこそパントマイムの2人組がいるんですけど、それの弟分的な、
あ、そうなんだ、
はい、方たちなんですよ、
なるほどね、
そうそうそう、でその方たちがこの7月の24日かなから、うん、沖縄市とかで開催される
リ
ッカリッカフェスタに出演するっていうのがあって、
なんでオリジン
で、だからなんで首里がそことつながったのか分かんないですけど、昔からこのリッカリッカフェスタ、
うん、
名前変わる前キジムナフェスタっていうのが行われてきてたんですけど、
はいはいはい
はい、それにガベジさん出てたんですよ、初期の時はそれこそガーマルチョバさんが出てて、
へ
それのなんかガーマルさんの公演がある最後の年かな、うん、にこの事務所の後輩みたいな感じでついてきて、その時ガベスさんが初めて沖縄来た時の、うん、初めて触れ合った沖縄の人が僕なんですよ、僕が空港に迎えに行って、
なんで
僕そのキジムナフェスタの、僕が1年目2年目の時にスタッフなんかお願いされたことがあって、やってた時に僕がその迎えに行って、沖縄初めてなんですよっていうのを助手席で会話して、あ、そうなんですねって、僕沖縄で芸人やっててみたいな、なんですけどつって、この沖縄市まで送り届けて、でガベジさんはその時このステージとかでまだなんかやるっていう知名度もないしパフォーマンスも少ないから、本当にゲリラ的に路上ライブ的な感じで、このキジムナフェスタがやってる会場のどこかの近くの広場とかでゲリラ的に急にパフォーマンスをするっていうのをやってたんですよ当時。
へ
でガーマルさんの舞台最終日にありますんでみたいな告知してみたいなとかをやってた2人が、その何年後かにはリッカリッカフェスタの、メインのホール、大ホールかな、沖縄市民の大ホールのとこでワンマンで公演やって、それを初めてやった 沖縄で再演するっていうので今回いらっしゃるんですよまた。
うーん、
だそれの告知もあってなの かそれでオリジンライブに出てくれることになりまして、
へ、まあ、ぜひぜひ、
そうぜひ、だからその、ね、まあ、東京オリンピックでも話題になったそういうパフォーマンスをする方たちではありますので、ぜひ、まあ、世界でだから活躍してる人たちではあるので、はい、ぜひそれもお楽しみに遊びに来ていただきたいと思います。
はい、
はい、また一旦ねちょっと CM 行きまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。大丈夫でしたか。
大丈夫です。
大丈夫ですね。はい、それでは一旦 CM です。ガチョーン
78.0 FM なは Your radio station。
はい、6月29日木曜日17時40分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております。
ありがとうございます。いや、なんか、
はい、
上半期何があったかなと思って今1月まで戻ってたわけ。
はいはいはい、い
や石垣ライブって今年だったんだとか。
いや、そうです、
まだ今年だったんだっていう、うん、なんか全然去年ぐらいだった。
え、家島は
行ってない。
秋山さんが行ってないのか。
うん、
え、家島も今年じゃなかった。
家島どっちが先だった。
家島。
じゃあ家島は去年じゃない、ギリ去年じゃない。
わあ、そっか、石垣が1月だ。
うん、そうそうそう、
家島は12月だったのかな、
か11月ぐらいじゃないかな。
11月ぐらいかな。
家島ライブだけ言ったらそれ、そりゃいろんなもん出てくるよね。
いつだろう。全然覚えてない。どうしよう。
11月8日かな。
11月
8日。
あれ、俺石垣行ったけど。あ、石垣じゃない、家島。
あ、10月8日。
10月？
うん。2022年10月8日、土曜日。
あ、あー、ほんとだ。
だいぶ前ですよ。
家島がもう去年なんだ。
はい。
すごいな。すごいな。
すごい。で、72ライダーの西原公演があり、で、起承転結がラストでしたね。
卒業
し、なんなら起承転結まだ今年なんだと思うよね。もうなんか1年ぐらい出てない感覚よ。
あ、
なんかあれで書いたけど、なんか調整室が、だから調整室から先月かな、はい、すごい久々にやってたはずなんだけど全然違和感なかったね。なんか調整室から、そう、調整室にいる自分に全然違和感なくって、
うん、
まあまあそのね、休止する前もちょっとお休みしてた期間もあったからなんだけど、なんか逆にステージに自分がいたことの方が不思議だもん。
なんか、あ、まだそっちの方が違和感なんだ。
なんかきつねうどんの方がなんかまだ違和感がある。なんか そこにいたんだ。
何年かやってたのに。
もう2年やってた。で、まあ、沖縄チャンネルが3万人、今年の頭に3万、3月ぐらいに3万人になって今5万人
になりましたね。
ありがとうございます。すごい。で、まあ、先月宮古、まあ、挙式、人前式のやつ始めて、司会始めて、
うん、
あとはもう大体あれですね、沖縄チャンネルの投稿ばっかっすね。沖縄チャンネルか猫と、ね、猫ばっかっすね。あ、大阪も行きましたね。
そう、5月は大阪も行きました。
大阪行って東京行って、
あ、そっか、7人ライダーの上映会もやってね。
この前撮影で宮古島に行かせていただいて。
すごいな、でも上半期すごい。
だからで、遊びに行きながら内地じゃないや、愛知に行って、だもうなんか私月に1日ぐらいしか休み取れないわけ。取れないというか取らないというか。で、なんかこの西原公演が終わってからをなんかいろいろ見たら、あれだって本当になんかその月一の休みずっと県外にいるか、
はい、
なんか飛行機乗った場所にいるわけ。
あ、からなんかめちゃくちゃいいじゃん。
だから そこだけ聞いたらすごいリッチな人みたいじゃない、
はい、
月一の休み県外にいるっつって、
はい、県外に飛び回ってる仕事してみたいな。
してる人みたいだよね。単純にただただ忙しくしてるだけなんですけど、ね、
いやいいじゃないですか。
ありがとうございます。それはそれで、はい、ということで、
はい、ということで
来月、
はい、
だから7月の1日でオリジンチャンプルーが10周年、
はい、
11年目に入るらしいですよ。ピスタチオみたいになってるけど。
久しぶり聞いたな。
そうだから、あの昔の旧事務所でみんなで集まって、
はいはい、第0回を1回取ってみたいな、
はい、第0回取って組み合わせを、あの時 時なんかプロデューサーみたいなことやってましたよね。あ、落ちた。あ、深夜の、深夜のイヤホンが。もう深夜、ちゃんとつけて。いや、そんなに広がってなかったよ。片耳だけでいいよ。なんか、鉢巻きみたいになってるけど。
そう、当時、まあ、だからソフト面は、
はい。
ソフト面が、ソフト面のディレクターは僕が。で、まあ、ハード面は、当時のマネージャーね、
はいはい、
永田さんがやってる、やろうっていう話をいただいて、だそのこのラジオ局との打ち合わせだったり、うそういういつから始めるとかそういう難しいところは、
まあ、スケジュール的なものはね、はい、あのやって、まあ、演出的なにメンバーの組み合わせとかはトモキがやる
って僕が考えるために、じゃあ一回このその当時ね、うん、みんなあのいろんな FM コミュニティの
曲
でラジオやって
ましたね、
したメンバーを、うん、一旦全員もうまとめようと、うん、
そうだね、まあ、ここ一本に一回やろうっていう
帯でいただけたっていうのもあって、
そうだからこれさ、まあ、ちょっと前にその純選手と話してて、まあ、うん、オリジンチャンプル10周年になるってよって、うん、でもメンバーがあの時のまま変わってないのは木曜日だけなんだよねっていう話をして、
うん、
で誰がどうなってたんですかみたいなってなっていろいろ話してたら、なんか最近なんか忘れてたなと思って、
うん、
だから当初月曜日が
鈴
崎と直ちんさんで、火曜日がラガマフィンと、
火曜日
平安さんスタート、
ああそうか、
で水曜日が高子さんとジャンクトップ、うん、で木曜日がうちら、
はい、
で金曜日が330と、まあ、今対談しましたけど宮平紀信、
初期、全然覚えてない。
で火曜日が一番変わったんだよねって話してて、だから火曜日の順番を忘れてしまったわけよ。まあ、ラガマフィンと330が解散して、なんかこう、なんか、ウェってなったさ。
で、すっとこどっこいになる。
そうそう。イケッチが残って、だから、すっとこどっこいとして、金曜日に移動したんだよね、サバショーが。
そう。
そうそう。で、まあ、平野さんが、お休みするって言って、うどんちゃんが来たかな？で、イケッチ辞めるっつって、京香が来たんだったかな？とか。
へぇーは全然覚えてない。
そうそうそう。で、月曜日はだから、ナオチンさんが卒業して、しばらく、鈴崎でやってて、
うん、2人でやって
で水曜日はジャンクトップが解散するって言って、ユージと2人でやってたか、
いやそう
で、ユージがお休みするって言って、なんか多分リクエストの前にもう一人挟んでるんだよね、誰か、
いたかな、
いやだってしたら高子さんが辞めた時にユージだけになるさ、
うん、
そうそうそうってなるから、だからここがもうなんかその辺からわけわかんなくなってきてて、
リクエストじゃない、すぐ違うか、
いやリクエストはまあまあ最近だよ、この10年で言ったら、で金曜日もなんか、
アキノブが抜けた後ミーズが入ったんだよね、
ああじゃあそこは長いのか、
そうでミーズとすっとこが長くて、そのままオリジナルワンになる
から、
で
ヤンビーとキヨ様すぐ、
あいや最初はリエさんとキヨ様とラムちゃんだったんじゃないかな、
あそうだね、ラムちゃんとリエさん一緒にやってたね、
そうで木曜のオリジャンワが当時まだ名場組む前の純選手とそばショーでやってて、
そうそうそうそうそうそうそう、でまあ組むからって言ってみたいな感じか、
オリアワ行くから金曜日
でラムちゃんと組んでみたいな感じか、
そうでヤンビーがその後入ったのかな、金曜日ラムちゃん抜けてから、
そうだね、でもでもヤンビーとリエさん一緒にやってた記憶ないんだよな、ヤンビーと
キヨ様も抜けて、
多分その後にヤンビーとキヨさんも2人でやってたはず、
はあ、
だリエさんがそのまま多分なんかほら怒ってさ、なんか曜日でなんか変えようみたいな、なんか木曜日メンバーもバラバラにならないかみたいに言って、
うん、
なんか知らないけど友情を見せて10周年を迎えるまではって言ってたやつが今いないっていう、
そうそうそう
おいっつってお
い
荒
垣おい
なんだあの友情確認は俺なんかちょっと嬉しかったんだよなーみたいな、みんなが10周年迎えたいって言ってくれて嬉しかったんだよなーっつってお
い、あ打ち合わせしてないのにみんな同じこと言ってたんだ、嬉しいなーって言ってたやつがいないんだから荒垣さんよ、
荒垣さんよ、
もうあさってだぞ、
だからよ
1日7月入るの、
そうだから、まあ、木曜日からしたら7月6日かな、
うん、
が、まあ、10周年、
はい
ね、だからもうさっきね放送始まる前も言ったけど、よく10年も こんな人たちとやったなと思って
すごいな、俺当時24だったの、
言うたらだから私だって27、28とかだよ、沖縄来て2年目とかだったもん、
24の時に俺 ソフト面のディレクターをもうやらされてたの、
まあ、言うてもだって芸歴とあれで考えて、まあ、まあ若手で作ろうみたいな感じだったからね。
そうで俺あの時週 3,4 ぐらいでコミュニティラジオやってたからいろんなところで、
はいはいはい、
このもう、まあ、当時は台風 FM、
うんうんうん、
ね、首里にあるスタジオでやってた、やってたそのオリジャンはとかの、うん、台風 FM のラジオには関わってないけど糸満と読谷と茶炭と、
うん、
で
タンタンタンタン
いろいろやってたんですよ。
私あれでやってた、糸満でやってた
FM タマンで、
うん、だあれもだってオゼ入ってなんか出れる人が行こうみたいなこの、
はい、
で3人とか、はいはい、なんかこのじゃあ来週誰が行くみたいな話をしてたわけ。日曜日、
日曜日か、
そうで行ってたわけ、はい、でなんかは知らないさ、オゼ入ったばっかでしかも、まあ、何回も言うけど劇団やるつもりで来てたから、はい、ラジオとかやるなんていうの、やるのみたいな、
はいはい、
でまあでもね新人だしスケジュールじゃ開けていきますって言って、なんか知んないけど途中でなんか新谷さんと秋信って私が固定になってて、うん、なんか誰も聞かれずに、なんか行くことになって、だんだんだんだん秋信と新谷さんも来なくて、でなんかこの智樹がほらあの先週とか先々週とかこの別の仕事で来るの遅れるけど、
はい、
どうしますみたいな、はいはいはい、その間一人で喋るか誰かゲスト呼ぶかみたいな、
はいはいはいはい、
でなんかこのまあ、なんか別の人と話してて、ラジオって一人で喋る方がいいんですかみたいな感じで聞かれたわけ、うん、単純な疑問としてね。でも究極ラジオのこのパーソナリティって一人喋りが究極っていうさ、まあ、なんか上手になるというか、
はい、
で、まあ、やった方がいいと思うんですけどね、でも一人って反応もわかんないしみたいな話した時にふって私 FM タマンでなんか3ヶ月ぐらい一人で喋ってたなと思って入団して1年目2年目で、
はい、
でなんかこの CM 中になんか聞いてるおばちゃんが電話くれるわけ、
はい、
今日も一人でなのね大変ね頑張ってねみたいなすごいそれがさふわーって思い出してきて、
はい、
それが10年、ねまあ、FM タマンではないけど、
うん
こね、FM 那覇に移って、
うん
ねまあ、聞いてくださってる方はねまた変わるとは思うけど、
あ、すごいな、
あれから10、まあ、だから言ったら、ね、こっちは10周年だけどそういうラジオとかそういうし喋るっていう仕事させてもらって12年とかで、こんなに
そのたまんの時の番組名覚えてます？
上がっていこうぜ、
あ劇団オゼの上がっていこうぜ、
そ う, そ う, そ う, そうだからもうなんか
あ、俺覚えてないな、たまんでやってた時の番組名
一緒じゃん、一緒ではないか、
お笑いのメンバーはお笑いでやってて、当時ナインボールさんもいたし、あゆむさんもいたし、
多分私がやってた時はないよ、
あいないの か,、うん、だかその前か、
そうでね、だから
2階の事務所みたいなところで待機して、
それが あったな、ほぼほぼ行かなかったけど、うん、いやだからもうすごいなんか、
あ懐かしいな、ね、しかも それ以外にだから読谷でやった時は、
うん、
毎週日曜日に、
うん
僕、まあ、鈴崎がやってた、次の時間に僕と岸本でやってたんですよ、
うわ大変、
プラスアルファっていうやつ、うん、やってて、で鈴崎がホワイトタイムだったかな、
うん、
でシアさんが一人でやってた
の、あやってたね、
若頭直っていう読谷でやってて、
読谷に直じゃねえよ
読谷に毎週あの人は原付で言ってたんだからけなげに、
あったな、
もうそういうのもね、
だって昔はさ、まあまあ来週もね話せたらいいなと思うけど、
はい、
なんかゴールデンなんかテーマ決めて喋ったりとかさ、
うん、
なんかゴールデンウィーク何してた、クリスマス何してたとかさ毎回一応季節の話しようしようしてて、あうちらには一切向いてねえなって
ダメだそんなんじゃねえや
テーマ決めてもパーソナリティがテーマ一切考えてこないから向いてねえってなって、もう打ち合わせなしで喋りたいこと喋ろうぜと言われなり、
うん、
後半5年はゴールデンウィークの話なんか一切してないからね、
してないしてない、
ゴールデンウィーク何してました、働いてました終わり、うん
普通にバイトでしたハーリーがありました
終わり仕事入ってないと負けた気になるよなっつって、
もう
クリスマス、いや別に、う
ん、だいたいいつもライブ前後だからな、
日付変更戦で大変なんだよ
そんなことばっかしか言ってなかった
、だから FM なオリジンチャンプラー始まったのと、あの日付変更戦が始まったのがほぼほぼ同じ年かな、多分7月にオリジンチャンプラー始まって、はい、その年の12月に日付変更戦始まってるから、
へー2006年、違う
2012年かな、12年で始まってるから多分一緒だわけよ、
やば、
そう、
長いことやってますね、
うん、あ、芝居太郎カークスさん、そうだ、サンちゃんが入ってたわ、強化の前に。
あ、はい、
あ、そうだそうだ、
みなきさんね、
あ、
サンちゃんいたわ、
あったな、
元気かな、
大阪の栗きんとうさんが、
はい、
はい、あの拝聴中ということで、ありがとうございます。
ツイキャスアーカー作成しました、
ありがとうございます。ここにいる人はやっぱり沖縄マニアックな沖縄好きかな、ね、え、大阪のちさん第0回から聞いてたなあれって今でもどっかで聞けるのかな。
いや、どうなんだろう。だから昔の、
まあ、第0は無理だとしても第1回
だ、昔の、今はツイキャスでね、
うん、
やってたり YouTube に載っけたりしてるけど、うん、当時はブログでね、台風 FM さんのブログにオリちゃんはもう毎週載っけてたから、それのオリちゃんのやつが
あったのかな。大島さんいるかな。いる。
だ、一時そのオリちゃんオリアワのアプリも作ってね、それでも配信はしてたけど、
たね、
それのだからもうアプリも多分使えないだろうし、
あの時オリジンアワーがあれさ、小刻みさんと、
うん、
ひとしさんだ、そう、うん、ヒープーさんだったさ。だからもうたまにはゲストで出させてもらったりとか、
はいはいはい、
なんか誰かがいないっつってそのまま残ってみたいな、
うん、
だからだったから、もうね、オリジンアワー出れることに緊張してみたいな、まあ、後半全然慣れてたけど、
うん、慣れたけどね、
どうもーって言ってたけど、
ね、
いや
いい、もう10年になりますわ、
はい、来週はもうだから、
6日、
待ちに待った10周年ですよ、
そう、
せめて10周年は3人でやらせてくれと、
1人ずっといないけどな、
いないけどな、ずっと犬になってるけどな、
来週来てくれるんか本当に。
いや、もう私だから2週間前ぐらいからともきに7月6日10周年になるからこの日にだけは来てくれって LINE してっつって、私が LINE すると意固地になるのよ、
うん、
そうだからともきからしてっつって、分かりました、しときましょうねっつって、で先々週で先週もお願いしますって言って、うん、あ、そうですね、毎週送りましょうねって言って、はい、で昨日しんやさんに会って、ともきから LINE 来てるっつって、来てないっつって、は、今聞いたら昨日送ったって全然、本当にこんなんとよく10年一緒にやってたよ。約束も守らない人たちと。
友情を見せて欲しがっていなくなってる人と。
連絡も取れない人と。
はい。というわけで、そんな、木曜オリジンチャンプル本日は以上でございます。はい、
この後オリジンアワーが、再放送になります。
なるほど。
はい。ちょっと二人ともお休みで。
お休みということで、はい、再放送のあれになります。はい。来週は10周年という